ルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるく語る映画情報番組です。ご案内は
矢田部
寺門がお送りいたします。
はい、こんばんは。
こんばんは。
すいません、先週お休みをいただきまして、
そう
急遽ピンチヒッター伊藤和美さん、ありがとうございました。
本当ね、俺一人喋りめっちゃ覚悟したからね。
本当申し訳ないけど、まあちょっとね、やっぱりタポシさんの存在をここでも感じてざるを得ないっていうね、まあ矢田部の仕事からどうしても夜に、はい、収録の時にね、抜けられないタイミングっていうのがどうしてもあるもんですから、でも本当伊藤さん、和美さんね、ありがとうございました。
はい、そうなんです。
まあ、放送はまだ、アーカイブで聞けますね。はい、どんな話したかは矢田部知りません。
やっぱり。
すいません。はい。どっからも情報ないし、聞いてないです。すいません。
めっちゃいい話したのに。
あ、そうなの。まあ、アーカイブ聞けるからね。
そうだよ。
まだね。
だからアーカイブ聞いて。
そのためじゃん。すいません、伊藤さん、いつも聞いていただいたのに、私が不義理をしてしまって。でも本当助かりました。
はい、いや本当です。ありがとうございました。はいはい、で、その、あ、じゃあまあ、はいはい、もう始まりましょうね。
はいはいはい、じゃあ今日の、
もう、まあ、今日は、後半は、ミュージックコーナー、を予定していますので、いつもの、おすすめサントラから1曲みたいな感じで、ね、
そうですよ、
やってみたいと思います。
はい、選びました。はい。
で、前半ですけれども、じゃあスタートします。で、今伊藤さんの話出ましたけども、伊藤さんから、メールが、
おお、ありがとうございます。あれ、出演に飽き足らずメールまで恐縮です。
もう、はい、適名出演です。
はいはいはい。
じゃあ
お願いします。
紹介しますよ。
はい、
ラジオネーム伊藤和光、かっこ、数の方の伊藤、
はい、数の方の伊藤、はい、
ラジオネームじゃないじゃないか。はい、はい、パルルンシネマクラブ、寺門さん、矢田部さん、こんばんは。
こんばんは。
先週19日の放送にお邪魔した伊藤和の方です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。せっかく放送に呼んでいただいたのに、私は、佐藤浩市さん主演のボクシング映画春に散るのタイトルを間違えて、青に散ると言ったり、港に火が灯る主演の富田美優さんの下の名前が出てこなかったりで、大変ご迷惑をおかけいたしました。
あ、そうだったんだ。はいはい。いえいえ。
まあ、ちょっと僕もその、春に散るは気づかないちゃった。
はいはいはい、
はい。で、また、番組宛てにメールを送ったと申しましたが、これ、番組中に、実は、メール送ってあるんだよって言って、ていて、で、天海さんのところに届いてるのかなっていうところだったんだけども、このメールにはどうやら、タポシさん宛に送ってしまっていたようです。
なるほど。
今はただ後悔と反省の意味を添えています。
トラさんじゃ、まあ、タポシさんだけ呼んでくれたのね。ありがとうございます。
そういうことですね。はいはいはい、これはでもあるかもしれないね、他の方もね、もしかしたら。
そうね、そうよ ね。だって今までタポシさん宛てに送っていただいて、タポシさんがメール来てたよって言ってくれてたんだから、
そうか、
そうすると見ようがないのか。
ね、そう、だから拾えてない。
もしね、お気づきの方いらっしゃったら、ね、FM パルルンの普通のホームページ、で、送っていただければ全然構いません。
メールフォームがありますからね、はい、そちらで送っていただければ拾ってこんな風にご紹介できるんですけども、
はい、
ということで、
はい、
まあ、伊藤さんもタポさんの方に送っちゃったっていうことで、
うん、
まあ、そんな私ですが、これに懲りずに末永くお付き合いください。よろしくお願いします。
こちらこそ本当急遽にもかかわらず助かりました。
いや、ありがとうございますですよ。
はい、
でやっぱりお話も面白くて、いや、聞きたいこといっぱいあって、全然終わらなかったんで、はい、また来てもらうしかない。はい、
そうね、矢田部のピンチヒッターじゃなくて、矢田部いる時の方が絶対面白いはず、ね、
そうそうそう。だから、まあ、番組でも言ったんだけど、前来た時は矢田部さんもいた。
はいはいはい。
から、まあ、僕と伊藤さんっていう座組では初めてだったんで、
それはそれでね。
そうそうそうそう。そう、で、なんかね、こんな感じでおじさんだけでやってんだねって改めて伊藤さんに言われて、まあそうですよ、
はい、
そう
ですよ。はい、ありがとうございました。はい、
で、伊藤和の方でした。
うん、
P.S. 天海さん主催の落語会楽しかったです。
はいはいはい。
っていう、
ありがとうございます。
はい、これ、はい、
5月17日の日曜日に開催したやつね。
うん、そうです。
はい、すみません、矢田部、相変わらずちょっと不義理で申し訳なかったですが。
はい、ということで、
はいはい、
じゃあこの流れで、
天
海さんからもメールが来ています。
ありがとうございますっていうか、もう身内のばかりで。いや、でも ね、あの水戸での映画の情報を広く、
そうです
ね、広く伝えたいのでね、もう小さい情報を広く伝えたい。
はい、ということで、天貝さんからメールが来ています。はいはい、まあ、敵目出演です。寺門さん、矢田部さん、お疲れ様です。はい、天貝です、
はい。はい、ありがとうございます。うん、
先日はシネポートシアターからのミネルバ落語会、うん、2days お疲れ様でした、はい、そして落語会はサポートありがとうございました、うんうんうん、ということで、ま
あね、あの主催イベント
とか、ね、いやそうです、天貝さん主催の念願のイベントが開催されました、はい、まあ、初日というか、土曜日が5月16日土曜日がシネポートシアターで三原世代という映画を上映しました、はいはいはい、あと遠くへ行きたいわっていう段塚優雅監督作品の2作品を上映しました、はい、で翌日17日日曜日に、ミネルバ落語会天貝さん主催で行いました、はい、という 2days だったわけですけども、うんうんうん、まあ、メールまだ続きます、
はい、
改めて三原氏世代監督不在の中で人と話せば話すほどなんだかとんでもない映画だなと思いますね。そして黒崎光大さんですね、
はい、
主演の黒崎くんはまさかのカンヌにいたから水戸に来れるわけないよねという雑談も楽しく我らがエキストラ伊藤さんのご活躍も発見できて楽しかったです、
はい、
短編も見れたことで段塚監督の作風が少しずつ立体的になりました。これからが楽しみですっていう、まあ、ちょっとまだ途中なんだけど、
はい、
まずあの黒崎光大君には、はい、このシネポートシアターで上映することを、うん、僕はあのたまたま直接、まあ、高崎で会ったんですけど、光大君に会って、うん、まあ、彼の初映画デビュー作品さよならホヤマン、
はいはい、
これもねシネポートシアターでも上映していって、はいはい、で今度三原世代初主演映画上映するんですよっていうことで、うん、ぜひ来てくださいって直接お話した時に、うんうんうんうん、なんか苦笑いしてたんですよ、
はいはい、
うん、
その日程
で、まあ、まあ、うん、それはねいつだっけ3月かなあれ、
はいはい、
うん、でまあね、まあ来れるわけないよねとはもちろん思ってはいたけども、うんうん、まあ、その苦笑いの背景には、うん、もしかしたら俺はカンヌに行ってるぜっていうことだったのかな、う
ん
う
ん
う
ん、
みたいな。
なるほどね、うん、いやすごいことじゃん。
すごいことですよ。すごいことです、うん、本当に、はい、そうだから、まあ、黒崎くん、まあ、このカンヌの話ちょっと後からまたちょっと触れようと思いますけども、ね、はいはいはい、今というかもう違うな、今日じゃない、この放送時点では、
ね、もう結果が出てるんだよ ね、今日26日なの で、多分23日ぐらいには結果出ちゃってるんだよね、
ま
で、
うん、のでちょっと、はい、その結果についてはちょっとネット情報を見ていただければと思うんですが、はい、そう、カンヌに行ってたわけですね、はい、ということで、まあ、三原世代の、まあ、シネポートシアターの現場にはねもちろん来れるわけなかったわけだけど、うん、はいはい、その伊藤隆さんの方ですね、はい、今度はねもうエキストラマスターの伊藤隆さんがこの作品には出演していて、うんうん、もろ全身映ってるんですけど、
はいはい、
ね、僕ワンシーンだけだと思ってたら、はい、よく見たら2つシーン出て、うんうん、2シーン出ていて、はいはい、まあ、別な場所なんですけどね、
ああそれはつながりではなくて全く別物
です、ね、そうだからキャラクターとしても完全別だと思うんですけど、
はいはい
はい、うん、でも全身出てるんで、うん、すぐ分かるっていう、
うん、なるほど、
まあ、僕はすぐ分かる、
うんうん、
で、まあ、でもね、あの背景にいるわけエキストラだから
ね
今回はセリフもないから、
うん、
まあ気づかないっちゃ気づかないかもしれないけど、
うん、あんまり気づかれすぎてもねっていうのがあるからね、
から伊藤さんは、ね、いつも言うように気づいてほしくないってね、
そうね、
うん、って言ってますけども、はい、まあこれはもうその伊藤隆さんのご活躍も見れる映画ということで、はい、はい、まあそういうね、あの黒崎くんの話、伊藤さんの話、うん、そして段塚監督の、うんうん、やっぱり作家性、やっぱりこのね今回短編作品と長編作品を2作品上映したことで、はい、やっぱりこう共通して見えてくることがあるんですね、
うん、
まあ、でこれはあの今回すごく端的にその作家性というかもう、
うん、
監督がもうこれはもう描かざるを得なかった作品なんだろうなっていうようなことが見えてくるんですね、
うんうん、
で全く同じセリフが似たようなシーンで出てくるんですよ。これはやっぱり2本連続見ないと気づかない、
うん、そうだろうね、
うんうんうん、そんなのがあったりとか、うん、まあ、やっぱり、うん、まあ、かなり私小説に近いような作風なんですね、
うんうん
うんうん、なので、まあ、これをやってしまった後は、うん、この後どうなるのかな、
そうね、ね、自分の身を まあ、言い方はいいか悪いかなく削って絞り出したもの、うんまあ、やはりまあバンドでも映画監督でもそうだけどやっぱ少女作最初の作品って自分の身を削って出すからやっぱりすごい気合いの入ったものが多い、だからこそ傑作が生まれるっていうことをよく言われるけど、さあここからまあある程度は職業としての監督を やっていかなきゃいけないって言った時にどうなるか、うん、だね。
そうなんですよね、うん、でもねやっぱりすごくセンスあるし、うんうんうん、描き方として、うんまあ、小説だけれどもやっぱり普遍的な描き方ももちろんしているし、うんうん、ちゃんとこう多くの人に届くような描き方もしつつ、
はい、
面白い演出も、うんうんうん、実験的なこともいろいろやっている若い監督なんで、はい、やっぱ今後すごく楽しみだなというところです。段塚優也監督、
う
んはい、去年のカンヌで、うんはい注目を浴びた、
はい
はい、監督です。
お客さんとの何ディスカッション的なことをやったってこと
は特にしなかったんですけど、うん、やっぱり終わってから皆さん、
はいあまあ、なんとなくちょっと感想を言い合うみたいな感じで改まったそのステージ的なことではなくて、うん、なるほどなるほど
そう、うん、ということで、まあ、それぞれがね、まあ、確かにちょっと不思議な映画だったりする部分もあるので、うんうん、あと分かりにくい部分もあるのでその背景をこう見たり聞いたりいろんな人の意見を聞くと、
はい、
っていうことがいろいろあるっていうね、まあそういう意味でもこう語りがいがある、うん、磨いがある作品見晴らし世代です、う
ん
う
ん、さっき天海さんのメッセージの中で、うんまあ、監督不在の中って言ってたけど、うんうん、やはり別にさ映画の後の感想を言い合う場合に、うん監督がいることの方が少ないわけで、うん、本来はだから、ね、もう見た人同士の感想というのは、うんまあ監督の意図したこと、うん、何を撮ろうとした何を伝えたいとかっていうことよりも、うん、みんな見た人がどう受け取ったかのやり取りの方が実は重要だったりするかなと思うの、
うんうん
う
ん、
あんまり監督のご意見なるほどそうかと思って納得することってたくさんあるし、うん、思いが直接あっ分かるっていうこともあるけど、
うん、
やはりいつも、まあ、ずっとこの番組では言ってるけど映画は見て完成する見た人の感想がそれが一番だと、まあ、音楽でもそういうことはあります、うん、あるでしょうけどだからその、ね、監督がいないからこその会話っていうのは重要だったんじゃないかなと、うん、言ってないくせに思ってます、うん、はい、
はい
はい
まあ、ということでそれがシネポートシアター、うんうん
5月16日土曜日の
話でした、はいでメールは天海さんのメールは続きます、は
い、天海さんのメールは
続きますよ
はい続き、はいはいはい
今度はミネルバ落語会の話です、
はいはい
そして翌日、うん、ミネルバ落語会、
うん、
前日に準備をして実際に作ってみた講座の濃さ実はこれは、はいミネルバにはちょっと大きなテーブルがあって、
はいはい
ちょっとすごく重くてね、
うんうん、
でこうがっちりした大きなテーブルがあるんですけども、はい、そこに、うん赤い布を敷けば講座になるんじゃないかってこうずっとね、
うんうん
まあ、天海さんは思ってたわけですよ、うんうん、僕もなんか思ったことがあるんだけど、うんうんうん、それを、まあ、いつか実現したいってずっとこう虎視眈々と狙ってたんだね、
はいはいはい、
それが実現したわけですけども、はいはいまあ、前日準備してみて、ね
ええ、
そのなんか本当は講座っぽいって感じ、うんうん、そこに座布団を置いてね、うん
はい
うんめくりとかも作って
それは前に作ったのが、うん、伊藤和美さんが作ったものがあったっていうね偶然もあって
でめくりのその文字は、うん、いわきの沼津さんに書いてもらった
あそうなんだ
というみんなで作った手作りな感じなんだけど、うんうんうんうんまあ、それをね、作ったわけです、はい、で実際に作った講座のポサに盛り上がったものの、うん、実際どうなるのかなと朝からそわそわしておりましたが、うんうん、ゲストの小太郎さんお客様そしてスタッフの皆様のおかげで初回としては旧大展なのではないかという出来で終わることができました、うんうん、どうなるかと思ったワークショップ、
うんうん、
小太郎さんにお任せしてしまったのですが頭からまずはジュゲームをかけていただきジュゲームジュゲームってやつですねそこから落語について、うん、落語家についてのお話をしてくださり最後には Q&A の時間もあって、
うんうんうん、
お客さんもぐっと落語に近づけたのではないかと思います、うん
う
ん、そして時計がないのに完璧な小太郎さんの時間感覚に脱帽すごい
すごいチクチクきた、
うん、だよね
天海さんのはいはいはい、
いやね、そうそうそうだから、うん、まあ講座に上がったね小太郎さんからは時計、うん、見えるところに時計はないので、
うんうんうん、
与えられた時間が1時間ぴっ ったりなんですね。それが本当にその QM 含めてね、ぴったり終わるという、いやさすがだなと。
まあね、その舞台を日々の、まあ、仕事って言っちゃうとちょっとね、味気ないところあるけれども、普段から常にステージお客さんと対応している中で、本当に肌感覚として体に染みついてんだろうね、
その後その間ずっと正座してますからね。
そうだよね、
そう、しびれないんですかって。
そうだよね、
でもしびれるよとは言ってましたけど、でそのしびれ具合がその時間感覚にもなんか
ある
らしいことも言ってました
ね。
まあ、それでも1時間喋って、いや絶対しびれるよなと思う
けど ね。しかもただ一方的に喋ってるんじゃなくて楽しませる、
そうですよね、
と教えるとかね、そういうとこも含めてだからね、
まあ、当たり前だけど声もいいし喋りも上手だし、まあ、まさに和芸っていうのをね、直接見ることができました ね、
まあ、技術としてもだし、センスもだし、でそれをやっぱり天貝さんがこの方にお願いしたいとかっていうところも素晴らしいなって思うね。でちょっと一つ疑問だったのが、さっきそのステージを、ステージというかね、講座を組んだ時に、パッと登れる高さではないと思う、はいはいはい、なんかステップみたいなのを置いたの。
これは、まあ、あのやっぱりちょっと低めの脚立を置いて、
置いたのね、いやそう、あの頑張れば登れるけど、あの和服を着て上がっていくにはちょっとしんどいなと思ったから、そこはどうしたのかなってちょっと気になりました。
でもうちょっと続きます、
メールのね、
落語界ではたっぷり三席、鳥はみんな笑え、これはあのシネポートシアターでも上映した、映画みんな笑えですね、でも取り上げられた抜け鈴ということで、抜け鈴っていうお話なんですね、それをあの今回のその小太郎さんは一番最後にやってくれたんだけど、これ多分たまたまなんですね。
そうなんだ、みんな笑いの話とかは知らず、
なんか特に天貝さんにこれしといたのって言ったら、してないって言ってたんで、まあ、たまたまなんだと思うんですけど、まあ、抜け鈴ということで主催の私が一番楽しませてもらったかもしれません。初めての場所ということで、小太郎さん自身も様子を見ながらのネタだったとは思うのですが、今後またお呼びできたら、その時は新作などもかけていただきたいなと、すでにいろいろやりたいことそして呼んでみたい人がほわほわと浮かんできております。まあ、他の方です ね、きっとね、そして終わった後の打ち上げの席でのダブル伊藤の未だかつてないマシンガントークがとても面白かったです。そしてこの席に矢田部さんがいなくてよかったな、かっこ収集が少なくなりそう笑い
すいません、まあそこは
思いました、
はい、
でも矢田部さんも次回ぜひ見てほしいです。
そうね、あの、気にはなってたんだけど、ちょっといろいろ諸事情がありまして、ちょっといけなかったんで申し訳なかったです、絶対でも盛り上がって、ね、ツイートは逐一見ててリツイート、リポストしてたりしてたんだけど、なんかワクワク感が、天貝さんのワクワク感が伝わってくるなと思ってて、
ね、本当にもうね、やっぱりこう、あの、いや本当にすごく良かったと思います、すごいいいイベントだったんで、ね、これは本当に近いうちに、まあ、やっぱり何回もね繰り返した方がいいなとも思うし、なんか、また映画だけじゃない、感じがすごくいいし、でも映画の、この講座の後ろは前日のシネポートシアターのスクリーンのままやったんです
ね。なるほどね、じゃあスクリーンだけないって感じ。スクリーンはあるの？
スクリーンもあってなんだ。だからスクリーンも暗幕もある
ぞ。なるほど、スクリーンも載せあったんだ。
残しといて、だからね、その映画の現場で講座があるっていう、その感じもすごく良かったし、本当、まあ、ぜひねまたやってほしいなと思います、ということで、まあ、天貝さんもまたぜひ企画したいと思います。ありがとうございましたって言ってます。
ありがとうございます、本当に、まあ、彼女の動きを見ると仕事も大変そうなんだけれどもでもそのやりたいこととか好きなことの、にうち企画して自分で作ってもやってる、ただ楽しむだけではなくて、自分の好きなことを広めていこうっていうのが、とても素晴らしいなと。やっぱりこれって自分一人じゃできないんだけど、やっぱ周りのサポートも必要なんだけど、やっぱりその自分の熱い思いがなきゃできないことだから、そこに周りをうまく巻き込んで、周りも楽しませつつ、さっきね、あのメールの中でも言ってたけど、自分が一番楽しむ、結構これは重要だと思うので、大変だけどその楽しみのためにいろいろ動けてるっていうところもあると思うので、まあ 矢田部は不義理ばっかりして全然いけてないけど手伝えることはやりたいと思うし、これからもね、あの本当素晴らしい、もともと矢田部寺門にはないものも、
う
んね、彼女はいっぱい持ってるわけだから、
そうそうそう、
だからそういうところで、ね、原動力となって、ね、あの楽しませてもらえたらなと思います。ありがとうね、本当にね、すいません、いけなくてごめんなさい。
はい、はい、では、うん、じゃあということでちょっとあのまあ身内でしたけども、お二人からのメールが、
ありがとうございます、はい、ました。
ぜひあの皆さんも、うん、あのぜひメールを起こし、ね、あの送っていただけたら、あの
ご参加した方の感想とかでもいいですし ね、
聞きたいですね、うん、
ぜひぜひあの、はい、お気軽に送ってください。
はい、はいはい、はいはい、ではじゃあちょっとまだ時間あるんで、うんうん、まあ、さっきちょっとカンヌの話が出たんで、
そう、ね、
まあ、結果も出ちゃってるんで、まあね、まあ、あの今更感はあるけど、うん、まあ、今回、うん、日本映画が、
そう、まあ、すごいのよね、
多かったんですね。ちょっと挙げると、まあ、コンペティション部門には是枝、うん、監督、はい、箱の中の羊、うん、浜口竜介監督急に具合が悪くなる、うん、深田浩二監督凪ダイアリーっていう3作品、はい、まあ、それぞれキャストもね、うん、まあ、日本のいろんな番組でも紹介されたりしてね、是枝、うん、まあ、監督には綾瀬はるかさんとか、はい、あの千鳥の大悟さんとか、
そう、ね、
で急に具合が悪くなる浜口監督では、先ほどの黒崎功大君とかね、うん、あとあれですあれまた去年映画祭に来てくれた
あの長塚京三さん、ね、長塚京三
さん、そうそうそう、ね、出てたりとか、うん、はい、で涙ダイアリー、はい、深田浩二監督作品は松たか子さんとか、はい、石橋静香さんとか、うん、はい、という方があのレッドカーペット歩ってるっていう様子がね、はい、だいぶ日本のいろんな番組、ニュース番組等でも紹介されていましたね、うんうん、でコンペ以外では、うん、あの黒沢清監督、はい、黒老女、そして袖由紀子監督のすべて真夜中の恋人たち、うん、あとはねアニメーション関係で、はい、長編アニメーションで我々は宇宙人っていう作品と、うん、短編アニメーションでエリっていう作品が出品されてました、はい、うんうん、であとはね、あのだらけ、あのちびっこ、またダメだよねこれ、うん、
ごめん分かってないよ、
あのあれちびっこですよ、ちびっこが監督やるって言ったニュース、
うん、はい、ごめんね分かんないよ、うん、
あのめぐみって、
めぐちゃんね、はいはい、
ローマ字めぐみとか、はい、うん、はい、まあ、最近その、うん、映画のプロデュースとか
そうね
いろいろやってるんですね、うん、で数年前からカンヌにも同行して、
うんうんうん、そうそうそう、
いろんなことやってでいて、うん、でまあ、実はあのカンヌ国際映画祭かつては、あ、うん、まあ、まず国際映画祭っていうのはマーケティングの場でもあるっていうのが一つね、
う
ん、
まあ、映画の市場っていう感覚ね、
はいはい、っていうのが、まあ、そういう要素があるわけですね、うん、でそこで買い付けがあったりとかっていうのがあるんですね、うん、でそのためには、まあ、映画のプロモーションもしなきゃならないわけですね、うんうん、だからかつてはですね日本の大手の配給会社がパーティー開いたりとか、
はい、
まあ、いろんなそのプロモーションをやってたんだけども、
うんうんうん、
ね、コロナ前ぐらいあたりからあんまり大々的にはやらなくなったらしいんです、
う
ん、
積極的じゃなくなったっていうね、
そう、うん、でそれをそれもあってなんかあの世界的に映画がこう広がるっていう、
うん、
なんだろうな、その足がかりがこうなかったっていうことがあったらしいんですね、うんうん、はい、でそれを見ためぐみさんが、うん、もうほぼこう自費で、うん、パーティーを開いて、うん、まあ、1回目はめちゃめちゃ赤字だったって言ってますけども、うんうん、まあ、そこで、いろんな映画関係者を呼んで、うんうん、日本映画を紹介したりっていう場を作ったんですね、うんうん、でそれを、まあ、今年もジャパンナイツって言ってパーティー開いて、ここにはいろんなメディアも入って紹介されてたわけですけども、うん、その中で、いろんなその日本の映画のことを紹介してるっていうことをこれもニュースでやっていたんだけども、はいはい、うん、今この話しながら思い出そうかなと思ってたけどダメだ、
何を
さっきのね、
長尾ゆのちゃ ん, ちゃん、
そうそうそう
リタ、
そうそうそうそう、はい、はい、長尾、ね、長尾、
うん、
長
尾
ゆのちゃん、
うん、
何歳、9歳
だ、9歳だって、
はい、そうそうそう、うん、ね、が初監督するなんて、斎、うんうん、藤工さんがプロデュースするなんてねいうニュースがありましたけども、
はい、
まあ、そんなこう話題もこう提供するっていう場でもある、うん、
はいはい、
でそこはやっぱりね注目されるんで、 まあ、もちろん日本国内でも、ね、ニュースになりやすい、
うん
うん、だからカンヌ国際映画祭の話題が、まあ、上がりやすいっていうのがね、うん、そういう実態があるわけですね、
はいはい、
でこれねあの YouTube なんかで、その、まあ、カンヌのオフィシャルの動画が上がってるんですけども、
はい、
それ見ると本当にそのねレッドカーペット歩いてる皆さんとかの様子が、うんすごくあの全部見れるんでこれはあのおすすめです。
そうね。
はい、うん、ね、ということで、うん、まあ結果はねちょっと今日の時点で本当、うん、分からないのは申し訳ないですけど、
ま
あ、
ちょっと調べればすぐ出てくると思うので、そう
今ならすぐ分かるんで、はい、もう皆さんもうご存知かもしれないしね、
まあはい、さっき言ったコンペじゃないけど黒沢清監督の作品は本木雅弘さんとか菅田将暉さんとかね、そうそうたるメンバー、うん、俳優さんたちも行ってたんだよね、うん、
ですよね、
うん、でめぐみさんがもともとそのカンヌに行ってそういうふうに気づいたもの、
うん、
そのね日本のそういったことがあまりなくなってしまったなって気づいたことの一つとして、うん、水戸で撮影した映画も、
うん、
多分きっかけの一つだと思うのよ、う
ん、
タイトルあのだからタポシさんもさエキストラで行ったって
言ってた
あの、ね、タイトルが
言ってたよ、ね、
変わっちゃったんだよ、
なんかめぐみさんになんか近づいたみたいな、
そういい香りがしたっていうのをしつこく言ってた言うなっつってんのにって言ってたさね、裁判ものの話で、ね、なんかね今ちょっとウィキペディア見て、ね、めぐみさんのとこ見てんだけどちょっとタイトルが出てこないんで忘れちゃったんだよな、
あ
の、
はいはい、
俺も現場行ったんだけど、
はいはいはい、茨城ロケ、うん、三の丸調子、
そう、もともとのタイトルから変わって公開時も変わっちゃったんで、うん、ちょっとごめんなさい、
う
ん、
じゃあもうそれは公開してるんですか、
ね、もうとっくでとっく、もうだから 3,4 年前にそれでね、うん、多分カンヌ行っててその現状に気づいたんじゃないかなっていう気がするの、うん、
なるほど、
ちょっとごめんね、これはあの明確な情報じゃなくてやための感覚なんだけど、っていうのがあるのかなって、うん、だから彼女はね本当にグラビアアイドルとして出てきて、うん、ドラゴンアッシュの古谷さんと結婚して、でその後女優としてのこの活躍ぶりと世界への目の広げ方っていうのが半端じゃないなと思って、
うん、
俺デビューの時からファンでよかったわっていうあの唯一グラビアアイドルとして写真集をいっぱい買ってた人なんです、
うんうんうん、
実はまさかこういう風になるなと思いもしないからね、
うん、
でもあのなんていうのかな、存在はすごく大きく感じるし、うん、言動とかも結構強気だったりするから、
うん、
あのすごいこう、まあ、何せモデルさんとかグラビアもやってたから、うん、シュッとした人、背の高い人かと思ったらめっちゃちっちゃいのよ、
う
ん、実は
そうらしいですよね、
そうで可愛らしいの、当時、まあ、あのグラビアやってた時にね、うん、イエローキャブっていう事務所がさそういうのをやっていて、
うん、
小池栄子さんと佐藤恵理子さんとめぐみさんがまあ3人結構引っ張ってたのよ当時、うんうん、グラビアとして、
ああ確かに確かに、
そ
う、
うん、でそのそれぞれの活躍で特にまた小池栄子さんなんかも舞台でめちゃめちゃ活躍して、うん、演技もすごいってなって、
うん、
めぐみさんもこうやって活躍してくれてるのって、
うん、
あのね、グラビアアイドルっていうだけでちょっとこう、
うん、
違う目線で見られちゃうかもしれないけど、やっぱりそういうきちんとしたものを持ってたり演技力とかの磨き方とか考え方とか持っていけば、うん、本当にすごく輝くんだなって、うん、すごく、まあ、やっぱりそれって期間時間をかけないと出てこないものだからね、
うんうんうん、
やっぱ彼女たちの頑張りようってすごいなって改めて感じてます、
うん、
いやだってそんなカンヌ映画祭でさ日本文化映画を紹介するための自費でパーティー開くとか、
ね、
すごすぎるじゃん、
すごいよ、ね、
ちょっと考えたら、
うん、
いやもう本当あのやっぱ活躍してくれてて嬉しいなと思います、
ね
うん、
すごいよね、うん、はいということでカンヌの話題でした、
はいはい、
さあ時間半そろそろなんか、なんかはいどうぞ、
一個だけ、うん、ね今フジテレビ系列で、月曜日夜10時銀河の一票っていうドラマが放映中です、うんまあ、4月から6月までの放送なんですけど、まあ、あの前にもねお話ししたんでお分かりの方いると思いますけど、水戸市役所の7階議会の事務所ですね、
うん、
議会の部屋をたくさん使ってるんですよ、
うん、
で普段一般の人が入れるところじゃないからそこが映ったってあこれ水戸だって思わないんですがやけど、ぜひねあのちょっと 結構ドラマも最初からぐいぐい引っ張っていく面白いタイプのドラマになってたと思います、うん、最終回まで見逃さずに見ていただければなと思います、うん、黒木華さん主演の映画で、うん、でねグッズで光る電球キーホルダーみたいなのが出てくるんだけど、うんうん、
出てくるね、
それがあの、まあ、もちろんあの本編でもちゃんと作ってんだよ、
うん、
ドラマ中にも作ってんだけど、うん、でそれをね、まあ、グッズ化してフジテレビショップとかで売ってったのよ、でそれも1回目すぐ完売しちゃって、
うん、あ、そうなんだ、
で2回目作ったのも完売しちゃってるの、でたまたまあの矢田部フジテレビショップ行った時に売ってたから、はい、あの職場の後輩に欲しいって言ったどうする買うって電話したら買ってきてそれもうすぐ売り切れちゃったっていうぐらいなんか人気らしいです、うん、なんかそういうね、あ、まあ、数もそんなには出してないのかもしれないけどでも、うん、あの欲しいって言ってもなくなっちゃうぐらいそういうドラマの人気って、うん、なかなかあのその瞬間じゃないと捉えきれない部分もあるから、うん、今このご時世に見ていただきたいドラマの一つ、
うん、
水戸あのクレジットまで見るとちゃんと水戸市役所、ね、いや水戸の水戸フィルムコミッションかなって出てると思うので、うん、ぜひ月曜夜10時も、うん、テレビもちょっと見てほしいな、うん、まあ、TVer でもいいですけどねお願いします、
うん、はい、いやすごいいいお話ですよね、うん、
はい、あとね、うん、まあ、これはあ6月か、6月公開の水戸ロケ映画が2本あるのは来週ちょっとご紹介させてください、うん、楽しみにしてください、
はい、はい、では前半ここまでにしましょう、はい、では曲いきたいと思います、こちらは、今日紹介するのは、
はい、
うん、このカンヌ映画祭の話の流れで去年の、まあ、2025年の第78回カンヌ国際映画祭でパルムドール、まあ、最高賞を取った作品、これは、イランの巨匠のシャファール・パナヒ監督作品、はい、このねパナヒ監督は、うん、まあ、イランの中でも、イランって実はすごく映画がたくさん作られている国なんですね、うん、
はいはい、
で巨匠たくさんいるんだけども、うん、その国内情勢の影響で国外に出ていってしまっている監督たちもいたりして、はい、
うん、
その、ね、映画産業すごく実は充実してるんだけれども、うん、まあ、今の状況でなかなか、難しいっていう現状ある中でこのパナヒ監督は、うん、いろいろ拘束されたりもするんだけども、うん、国内から映画を発信するっていうことをずっとやって、
うん、
前作だったかな、もう iPhone とかでも撮って、ね、う
ん、
映画を制作してっていうことをやったりするぐらい、まあ、本当に思いもあるし、うん、力もある監督の最新作が昨年のカンヌで、パルムドールだったんですね、はい、その作品シンプルアクシデント偶然という作品です、
はいはい、
という作品から曲を1曲お届けします。映画シンプルアクシデント偶然よりサデグブーギでオウオウ。